おはようございます。私は成長の家本部講師の吉田直樹です。第1回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書日時計主義とは何かをテキストに、心で作る世界というテーマで話をさせていただきます。私は北海道の函館出身です。成長の家には今から23年前の平成3年に入信しました。それから2年後の平成5年、32歳になった私は函館教科部に就職することになりました。教科部とは、各都道府県にある成長の家の布教・伝道の中心拠点のことです。そこで11年間勤務した後、平成16年に室蘭教科部に転勤となり、事務局長として過ごしました。そこで4年半の勤務を得て、平成20年10月に東京・原宿にあった成長の家本部に転勤しました。東京で約3年半暮らした後、平成23年4月に各都道府県の成長の家の責任者である教科部長として北海道の帯広へ移動となり、現在は家族5人で生活をしております。東京から帯広に引っ越して最初の冬のことです。北海道で生まれ育った私は、同じ北海道でも出身地の函館とは違った厳しい寒さに驚かされました。2月の朝のことです。出勤しようと自動車に乗り込むと、フロントガラスが内側まで凍りつき、ドアの内側まで霜がついているではありませんか。外気温を見るとマイナス22度。北海道に住んでいて初めて体験する寒いを通り越して凍るというような気温に驚きました。函館では寝るときにはストーブを消して、朝はタイマーで点火するという使い方ができたのですが、さすがにこの気温は火を消して寝ることができないほどの底冷えでした。そんな中、日中の暖房の温度設定は17度にして過ごしました。帯広の会員さんにこのことを話すと、皆寒くて信じられないと言っていました。それもそのはず、帯広では多くの家庭は暖房の設定温度は25度以上が一般的で、20度でも寒いと言われます。ところが私たちは、東京で生活していた時は地球温暖化に配慮して、冷暖房は夏は28度、冬は20度の設定で過ごしていました。特に東京の冬は、北海道のような灯油の温風ヒーターはなく、エアコンか床暖の暖房で、着るもので温度調節することにして過ごしていました。ですから東京の冬は、意外にも家の中は北海道より寒いのです。寒いと感じるのはおかしいと思われるかもしれませんが、北海道では灯油を使用するストーブを使って部屋を一気に温め、冬でも室内は暖かいのが普通なのです。ところが東京に住んでいた頃の我が家には、エアコンの暖房しかなく、部屋中を温めることはできず、とても寒いのです。今だけを温めて、家族がそこに集まって厚着をしていました。このような経験をしたことにより、私の心の受け取り方が変わったために、ストーブの設定温度を高くして、部屋中を温めるという生活習慣から、低い温度で厚着をして過ごすというように、心が変わったことにより、冬の暖房の取り方が変わったのです。私は毎朝、成長の家独特の座禅的瞑想法である深層観を実習していますが、ある日の深層観中、私は成長の家で説いている日時計主義の生き方を、今自分が実行すべきであることに気づきました。日時計は太陽が出ている時刻だけを時計盤に記しますが、日時計主義は日時計のように物事の良い面、明るい面のみを見て、それを言葉に表し、態度に、行動に表す生活実践のことです。私は成長の家の講師ですから、日時計主義の生き方を知ってはいましたし、 生活のある部分では実践し、また人様にお伝えもしていましたが、子供に対してはあまり実践できていませんでした。それで毎朝の真相観で、子供たちは常に神様に守られている、完全円満で健康であると断定的な言葉で祈るようにしました。そうすると私の心は神様に守られているという安心を感じて、取り越し苦労をしなくなりました。そして子供たちに対して、よく勉強頑張ったねと褒めたり、あなたは神の子で素晴らしいねなどと努めて明るい言葉をかけるようにしたのでした。成長の絵では、人間は本来素晴らしい存在であると考え、それを人間は神の子であると表現しています。すると子供たちが喜んだのは言うまでもありませんが、今まで子供のことを過度に心配していた私自身の心が晴れやかになり、暗い出来事を考えなくなり、子供たちに対しても安心感を持って接することができるようになりました。その結果、子供たちも心から明るく元気にのびのび生活するようになったのです。東京から北海道の帯広に越してきてから、3人の子供たちは、すぐに友達ができたと楽しそうに話してくれて、すっかり帯広の生活に馴染んだようでした。3人の笑顔を見て、私は安心して、帯広での仕事に打ち込めるようになったのです。ここで本日のテキスト、日時計主義とは何かの132ページから、一部省略して引用させていただきます。成長の絵は、世の中の明るい面、楽しい面、素晴らしい面に注目して、それを言葉の力によって褒めたたえ、引き出すことによって、すでにある神の世界をこの地上に表すための運動であります。谷口正治先生は、朗らかに笑って生きよという言葉を掲げて、成長の家を始められ、私たちは今日まで日時計主義の生活を大いに進めてきました。またこれからもさらに進めていきたいと思うのです。なぜならこの日時計主義こそ、実相独在の信仰と唯心諸言の真理を体現した生活の実践だからです。つまり現実的にはまだ光明が十分現れていなくても、現象の背後にある実相を信じて、それを言葉で認め、引き出すことで地上に光明が現れる。そういう信仰と原理なくして、日時計主義は成立しないからです。引用を終わります。今引用した5文章の中に、日時計主義こそ実相独在の信仰と唯心諸言の真理を体現した生活の実践と書かれていましたが、このことについて少し説明させていただきます。実相独在の実相とは、神様の作られた本当の姿のことであり、本当にある世界のことを実相世界と成長の絵では呼んでいます。実相世界は目で見たり耳で聞くなど5つの感覚で感じられる世界ではなく、無限の知恵と愛と生命に満ち溢れた、ただ善のみが満ち溢れた世界です。成長の絵ではこの実相世界に対して、目で見える肌で触れることのできる世界を現象世界と呼び、現象世界は人間の心が作った仮の世界であり、心が変わればいくらでも変化することができると考え、これを唯心諸言と呼んでいます。それで実相独在の信仰と唯心諸言の真理を体現するということは、神様の作られた完全円満な世界のみが本当の世界であり、人間は神の子で素晴らしい存在であるという実相を信じ、心の中を常に良いこと、明るいこと、楽しいことで満たし、人生を明るい方向に、楽しい方向に向けていくということです。私は日時計主義の生活を実践するまで、子供を愛するがゆえに、取り越し苦労をして、口やかましく注意をしていましたが、それは子供の悪い部分を、心でつかむことになり、結果としては唯心諸言の法則によりかえって悪い部分が現れることになったのでした。 ですからそれとは逆に、子どもの長所や美点を見つけ、それを具体的な言葉で算段することにより、子どもの善なる本来の姿が現れてきたのでした。私は平成23年4月に帯広教科部に赴任してから、教科部ではもちろん家庭でもどこでも明るい前向きな言葉と笑顔で生活することをお勧めしています。私は赴任してから教科部の外観が暗い感じがしたので、もっと周りを花で飾り明るくしたいと思っていました。そこで日々の真相感で、帯広教科部は明るく輝いている、ありがとうございます、と教科部の周りが花で飾られて素晴らしい雰囲気であるところを心に描き、祈り続けるとともに、周りの人たちに、ここに花があると明るくていいね、と約2年間言い続けました。すると最近のことです。突然25個も木製の立派なプランターを寄付していただいたのです。それだけではなく、畑の良い土を4トントラックに積んで寄付してくれる人が現れたのです。こうしてプランターに土が入ると、今度は信徒の方々が花を寄付してくださいました。こうして無償で素晴らしい花壇が出来上がり、教科部の周りはとても華やかになり、私が願った通りの姿になったのです。おかげさまで来館される信徒の皆様からも、とってもきれいね、教科部が明るくなりました、と喜びの声をいただいています。明るいことを心に描き、常に前向きな言葉を使うことで、教科部の素晴らしい花壇が実現したのです。教科部で明るい言葉を発し、笑い合っているうちに、来館される皆様は以前にも増してニコニコと明るい笑顔になり、とても素晴らしい雰囲気になりました。私は神の子だ、無限力で素晴らしい、嬉しい、楽しい、ありがたい、ありがとうございます。という言葉を毎日繰り返すことで、それが習慣になり、言葉の力によって明るい環境が現れたのです。谷口清張前清張の家総裁は著書「純粋に生きよう」で、言葉の力の大切さについて次のように説いておられます。75ページから引用させていただきます。神は言葉であり、しかも光の言葉である。言葉は理念であり、しかも実相の理念である。そこには完全円満と喜びのみが充満している。それゆえ、あなたが現実を理想世界にしようと思うならば、常に光の言葉、すなわち喜びと感謝と賛嘆の言葉を使うように心がけることである。引用を終わります。ここに説かれているように、常に喜びと感謝と賛嘆の言葉を使うことにより、人生全般が明るく、前向きで豊かなものになっていきます。その反対に、常に不満を言い、暗い否定的な言葉を話し、態度に示していると、人生は暗いものになってしまいます。私は教科部に来られる皆さんに、次のような話をするようにしました。それは、この世界は心で作られます。ですから幸福な人生は明るい心で作られるのです。常に心を明るくするためには笑いが大切です。家でもどこでも大いに笑いましょうということです。清張の家創始者谷口正治初代総裁の審判心理第10巻の173ページには次のように書かれています。一部省略して引用いたします。太陽の光線が人間生活にぜひとも必要であるように、明るい心は人間生活になくてならぬものなのである。神はある意味では光として形容しうるのであるが、その神の光を人生に差し込ますためには、心の窓を明るくすることが必要である。心の窓ガラスが曇っていたならば、せっかく神の光が煌々と照り渡っていても、その光が人生に入ってこないことになる。何事に対しても感謝する心は、どんな鈍い光でも吸収して、 自己を明るくすることになるのである。自己の運命は自己の心の繁栄である。自己が明るい心を持てば明るい運命が開けてくるし、自己が暗い心を持てば運命が暗くなる。引用を終わります。このように自分が明るい心を持つことが大切であり、自分の人生は自分の心が作っているのです。だいたい世の中で不幸になりたいという方はいないはずです。皆が幸せになりたいのです。それはなぜかと言いますと、人間は本来幸福なのが当たり前で、それを心の底で知っているから幸せになりたいと思うのです。ですから今、幸せではないという方は、自分は本来幸せなのが当たり前だから、幸せを求めるのだということを心に刻んでください。そしてその上で、心を明るい方、楽しい方に向ける努力をしていただくと、必ず幸せになることができます。人はお金がたくさんあるだけでは幸せになることはできません。お金がありすぎて誰かに取られはしないかと心配して暮らしたり、財産争いが起こったりして不幸な人生を送る人もいます。もちろんお金があっても幸せに過ごしている人もたくさんいます。ですから人間の幸福というのは、お金や物が豊かにあるかどうかではなく、心がどちらの方向を向いているか、すなわち明るい楽しい方向を向いているか、暗い不幸な方向に向いているかによって決まるのです。皆さんも今日一日明るい心で世の中の良いことを探し、ご自身の美点を認め、賛嘆と感謝の一日をお送りください。時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。